今日の福音はヨハネによる福音書20章19節から23節にあります。ヨハネによる福音書20章19節以下。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように。父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。御言葉への応答として信仰を告白いたしましょう。応募のない方は3A566番の下の方に、文言が記載されています。ご起立ください。どうぞご着席ください。お祈りを捧げます。闇の中に光を創造し、死の中に命を呼び出し、絶望の中に希望を宣言される主なる神様、御子イエス・キリストが十字架の死より蘇られた喜ばしい出来事を覚えるイースターの朝を迎えられたことを心より感謝いたします。どうぞ今私たちのお捧げする復活日の礼拝を祝福し、あなたの御栄が表される時としてくださいますようにお願いをいたします。父なる神様、あなたは私たちが抱え込み離れることができないでいる深い罪のために、最愛の御一人子をこの地上に遣わしてくださいました。御子イエス・キリストは 私たちの身勝手さや傲慢さ、弱さや愚かさにもかかわらず、私たちを愛し抜いてくださいました。そして、私たちの心の奥深くで、とぐろを巻いて居座っている罪をことごとく許し、御業と御教えにより、またその極難と十字架の死、さらに復活の出来事を通して、私たちが隣人愛によって結ばれ、新しい命に生きるための道を開いてくださいました。このイースターの朝、あなたによって与えられたこの計り知れない恵みの大きさを思い起こし、あなたの限りない慈しみと許しに応えて、新しく生きる人として歩み出す決意を私たちにお与えください。主なる神様、どうかあなたが創造されたすべての人々を顧みてください。一人一人の命が国家や一握りの人間の思いによって支配されるのではなく、復活の命をもって栄光に輝く見姿を示されたイエス・キリストによって捉えられ、その命が本来持っている光を豊かに話すことができますよう、御霊の助けをお与えください。そして、隣人への奉仕と、あなたの真理を明かしすることのため、私たち一人一人に与えられた賜物を、喜んで用いることができますように、強めてください。特に今、国家や独裁者による迫害を受け、傷つき、苦しんでいる人々、ふるさとを追われ、よるべない生活を余儀なくされている人々を顧み、必要な助けと癒しをお与えください。どうかこの地上にあなたの平和を示し、すべての人々があなたの愛のもと、許しと和解に生きることができるようお導きください。慈愛の源なる神様、この朝、松葉教会では教会学校のイースター礼拝が行われました。多くの子どもたち、また親御さんが集われました。すべての家庭をあなたが祝福してくださいますように、そしてそこで育っていく子どもたちに信仰と希望をあなたがお与えくださいますように、また教会に連なる兄弟姉妹の中には、病の中にあるもの、悩みの中にあるものもおります。どうぞその一人一人をあなたが特に顧みてくださり、必要としている助けを、癒しを与えてくださいますように、またそれぞれがあなたに与えられている命を輝かす道を備えてくださいますように、その健康と平安を回復させてください。これらの言い尽くしえません願いと感謝を尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
Thank you.
私たちは世界が平和である、そのことを望みます。このことに異を唱える方はおられないと思います。私たちは平和といったときに誰もがイメージする争い事がどこにもない、そのような状態を求めるがゆえに世界の平和を望むのだと思います。しかし私たちがいくらそのような平和を望んでも、現実の世界は一向にそのようにはなりません。ウクライナに対するロシアの軍事侵攻、そしてパレスチナ・ガザ地区に対するイスラエルの無差別といえる攻撃が果てしなく続いている現実があります。この世界では争いが終結に向かうどころか、ますます混迷を深めています。国際社会はこのような状況を解決するために一丸となって平和的な解決を目指した行動を取ろうとしているでしょうか。いや、むしろ対立するどちらかに加担し、強力な兵器を提供することを競い合うような、そんな状況が起こっています。その結果、戦争状態はずるずると長引き、今でも多くの、この時もですね、多くの人命が失われ続けている。それが私たちの生きている現実であります。他にも世界では埋挙にいとまがないほどに、さまざまな地域で長年にわたって紛争が続いている。今も悲惨な殺戮が行われている。そのことを思わないでいられる日は一日たりともありません。私たちは平和の反対は戦争であると認識している方が多いと思いますけれども、このような世界情勢を見てみましたら、一目瞭然でありますように、戦争と平和というものは表裏一体、ぴったりくっつき合っている。どちらか片方であるということはありえない。私たちが生きている現実の世界は平和であると同時に、戦争が常にどこかで起こっている。つまりこの世界は戦争か平和のどちらかという状態ではなく、両方がいつでも入り混じった混沌状態にあると言えるのではないでしょうか。そのような世界で生きる私たちに対して、イエス・キリストはこのように言われました。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。新約聖書マタイによる福音書の5章9節に記されている有名な三条の説教の一節であります。この御言葉は世界の状況をとかく他人事のようになるようになるしかないと受け身的に捉えてしまいがちな私たちに対して、そのことを積極的に、むしろ自分ごととして、平和は他ならない、あなたたちの努力によって実現していくものだと力強く語りかけています。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神のことを呼ばれる。この御言葉は戦争と平和が表裏一体であり、この世界が戦争と平和の入り混じった状態であり続けるのは仕方のないことだと諦めてしまいがちな私たちに対して、 いや、そうではない。平和こそがこの世界の本来あるべき姿なのだということを示しています。日本語のこの聖書に書かれた平和という言葉は、これは今私たちは新約聖書を読んでいますけれども、旧約聖書の大元の言葉ヘブライ語ではですね、まあよく知られていますようにシャロームという言葉になります。この言葉は現代のユダヤ人たちも日常的な挨拶として頻繁に用いている言葉です。皮肉なことに、現在紛争下にある国の人々がシャローと言って互いに挨拶を交わしているのです。このシャロームは第一義的には日本語の平和という言葉に訳されますけれども、他にも多くの意味合いを含んだ言葉です。まあその基本的な意味としては完成とか全体という意味になります。まあこういうふうに訳したんでは意味が伝わらないので平和と訳しているわけですけれども、つまりこのヘブライ語のシャロームという言葉は世界の完全な状態、あるいは人類全体の充実した状態、そういうニュアンスを含む言葉なのであります。そこから聖書が語っている平和というものは、混沌とした戦争と平和が混濁したような人間の現実をはるかに超えた神の国のイメージと直結するものということになるわけです。聖書が語っている平和、それは神様が創造されたすべてのもの、それは私たち人間に限らず宇宙全体という規模になりますけれども、そのすべてがそれを作られた神様のご計画のうちに導かれて最終的に完全な状態に仕上げられる、すべてが完成する、そういうイメージの言葉です。シャローム、これはそれほどに深い意味を持った言葉なのであります。別の言い方をすると、戦争状態ではないということが平和なのではなくて、平和そのものが人類の、そして宇宙全体の本来あるべき姿なのだ。世界は現在そこを目指して進んでいるプロセスにあるのだ。そしてそれが神様のご計画なのだと私たちに示しているのが聖書の言葉であります。ところが私たちの現実は一向にそうはならない。紛争状態は先ほど申し上げたようにウクライナですとか中近東地域という対岸の火事ではありません。他人事ではないのです。私たちの国でも自衛隊が他国を積極的に攻撃することができるような軍隊にすべきだ、そんなふうに声高に主張する政治家が存在します。国家予算に占める防衛費の割合も年々増え続けています。一見平和に暮らしているように見えて、少しでもバランスが崩れたら一気に全てが崩壊してしまう、そんな危うい綱渡りのような状況に私たちは身を置いているのだと思います。そしてこのような現実ばかり見ていますと、聖書が説いている平和と 私たちの現実のあまりにもかけ離れた状況を見ていますと、希望がかき消えてしまう、絶望的な気持ちにすら陥ってしまう、それが私たちの歩みだと思うのです。神様はこのような危うい足取りで歩んでいる私たちの足元を固くし、進むべき道のりをはっきりと示すために、ご自分の愛する御一人子であるイエス・キリストをこの世に遣わしてくださいました。イエス・キリストは自らこの世における歩みを通して平和を実現する道というものを私たちにはっきりとお示しになりました。しかしそのイエス・キリストによって示された平和実現のための道、それは我々人間の想像できるような範囲をはるかに超えたものでありました。御子イエス・キリストはたったお一人で苦難の道を歩まれ、十字架におかかりになりました。虚しい死体となって墓に葬られたのです。神の御子が死なれた。神が死という終わりを迎えられました。しかし神の御子であるイエス・キリストは死という暗闇にとどまり続けることはありませんでした。永遠の命を受けて死からの復活を遂げられました。そして復活されたイエス・キリストはこれまで常にご自分と行動を共にし、その御教えを最も近くで聞いていながら、ご自分を裏切り逃げ去っていったあの弟子たちのもとに再び姿を現されるのです。先ほど読まれた聖書に記されていたのはその時の様子であります。弟子たちにしてみれば、主イエスは自分たちが逃げ去ったことにより誰からも守られることなく捕らえられ、鞭打たれ、侮辱された挙句十字架につけられて死んでしまわれました。ですから弟子たちにしてみれば、主イエスが十字架におかかりになって死んでいかれるときに自分たちのことを恨んでおられたのではないか、自分たちの顔など思い出したくもない、そんなお気持ちのまま死んでいかれたのではないか、後悔してもしきれない後ろめたさを抱え続けていたわけです。ところが復活されたイエス・キリストが真っ先に来てくださった場所は、そんな弟子たちが後ろめたさ、恐ろしさ、さまざまなネガティブな思いを抱えて扉を閉めて隠れていた家の中で、そこに真っ先にイエス・キリストは弟子たちと会ってくださいました。その真ん中にお立ちになり、あなた方に平和があるようにと、復活された主の第一声はその言葉でありました。イエス・キリストはご自分を裏切って逃げていった弟子たちの弱さを責めたり反省を促したりされるのではなく、ただ あなた方に平和があるようにと語りかけられたのであります。思えば、主イエスが弟子たちと共に歩まれたとき、その言葉の、語られた言葉の中心にはいつでも平和の知らせがありました。何者によっても揺り動かされることのない神による平和、まことのシャローム、そのことをイエス・キリストは常に語り続けられました。いつでもあなた方に平和があるようにと根気強く粘り強く私たちに語りかけられた。私たちがそのように生きられない、そのことをもご存知の上で平和の知らせをいつも私たちに語りかけてくださった。どうしてだったでしょうか。いつまでたっても道を踏み外しよろめいてしまう、そんな私たちの弱い足を強める、いや、それ以前に、そのように弱い私たちが歩むべき道そのものを、道の土台もろとも揺らぐことのない固い道としてくださる、そのように何よりも確かな道を私たちに与えてくださる、その道を私たちに歩もうと歩ませようとしてくださる、それがイエス・キリストの語られる神の平和であるということに気づかされます。あなた方に平和があるようにと言われるとき、イエス・キリストがこの言葉をお語りになるとき、もうそこには私たち一人一人の歩むべき何よりも確かな道が備えられているのだということを見出すのであります。そしてこのような平和の知らせを与えられた私たちがどのように生きていくべきか、イースターの朝にイエス・キリストによってもたらされたこの平和の知らせを聞いた私たちが、神の備えてくださっている何よりも確かなこの平和の約束、平和の道、その道を歩んでいくことによって神の国が確実に近づいてくるのだ。イエス・キリストは互いに愛し合いなさい、平和の指針として私たちにそのことを告げておられます。互いに愛し合いなさい、私たちが互いに愛し合う、それは世界の人々と互いに愛し合う、励まし合う、その生き方を言っている言葉です。近くにいる、自分の身近にいる人、もちろんその人々と互いに愛し合うことがそのスタートになりますけれども、そこにとどまらない、全世界に広がっていく互いに愛し合いなさいというイエス・キリストの言葉、一人一人がこの世界に平和を実現するために使わされていく、イエス・キリストの言われる平和、神の平和とはまさにこのことであります。イエス・キリストの あなた方に平和があるようにというこの御言葉によって、私たちはそのようなものに作り変えられて、神の約束の誠の平和が実現される、そのことを心から待ち望みつつ歩んでまいりたいと願うものであります。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなた方に平和があるようにと、あなたは何度も私たちに語りかけてくださっていることに気づかされます。誠の平和がこの地上に、あなたが創造されたすべてに実現されることを、あなたはご計画のうちに持っておられる、そのことをもう改めて示されました。私たちの現実は、あなたが言われるようなこの平和の状況とは程遠いように思われてしまいますけれども、しかしそれでもあなたは絶えず諦めることなく、私たちにあなた方に平和があるようにと語りかけてくださる。復活の朝に新しい命を勝ち取られた御子イエス・キリストが、弟子たちに、私たちに、そのようにいつも語りかけてくださっていることを心に刻みつけ、その平和を実現するために私たちは命を与えられ、生かされていることをもいつも思い起こしながら歩むことができますように。弱い私たちですので、いつも御霊の助けをもって、あなたご自身が私たちと共に歩んでくださることによって、平和の道を進ませてくださいますようお願いをいたします。松田教会では、主任担任牧師の休職に伴う不在の3ヶ月間、13週にわたって礼拝を絶やすことなく守り続けられましたことを、今改めて感謝いたします。いよいよ次週から2024年度新しい年を迎えます。同時に聖堂淳牧師をこの教会の主任担任教師として迎えます。新しい松田教会の歩みを、あなたがこのように豊かな祝福とお守りのうちに導いてくださることを心より感謝いたします。どうか聖堂先生をお迎えし、新しい歩みをする松田教会に連なる一人一人が、それぞれに託された、あなたより与えられている賜物を豊かに用いて、教会のために、また地域の人々への伝道のために、一層力を持って歩んでいくことができますように導いてください。あなたが備えてくださっている大きな恵みに感謝いたします。これらの言い尽くしえません願いと感謝を尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。 アーメン。